皆さんこんばんは、野木らひドリーマー。こんばんは、野木らひラジオの時間です。深夜の夜にようこそ。夢は心の希望、野木らひドリーマー。スターウォーズファンの集いが椿神社であることを知った。10時5時からの開催で今は14時45分。世界中から集まるので車では行けないとアナウンスがあったが、今私は車で参道を走っている。でもこれからもっと混むから、家に帰ってから行くなら歩きだな。間に合うかな。僕はダース・ベイダーのコスプレを持っていた。でもブーツがなかったので、ホームセンターダイキで長靴を買うつもりでいた。コスプレをして集合しないでくださいとアナウンスがあったが、椿神社に近いせいかみんなコスプレをして歩いていた。僕はダース・ベイダーの格好をして土手を歩いていたら、行き止まりになっていて、引き返すか川に入らないといけないようになっていった。深夜の楽しみ、夢物語、野木らひドリーマー。伊予市に新社屋ができた。それまでは屋外で作業していたので大きな進歩だった。もともと工場はあったのだが、本部とは別々だったので効率が悪く一体化することになった。朝出勤したら、外に置いてあった僕のマックとスキャナーがなかった。引退した上司が来ており、僕の機材を新社屋に持って行ったというのだ。案内してもらったら、僕の席だけなぜか資材置き場にあった。これは不便極まりない。本来いるべき課の席からは非常に遠い。その課に行くと他の課も入っており、工場と一体化したことを知った。課長に会い、僕だけ部屋が違うのはおかしいだろうと言ったが、取り合ってくれなかった。しかし非効率であることを力説し、無理やりにでもこの部屋に席を構えたいと言った。そもそも今の席は周りを資材に囲まれており、さらに狭い。資材を取りに来た人と接触してしまうほどだった。自分の席のサイズを測ることにした。ところが新社屋は広すぎて、資材置き場がどこにあるのかわからなくなってしまった。教室があり、図書館があり、服屋までもある、病院もあった、飯屋もあり、間違えてそこに入ってしまったら、オープン記念でタダで海産物が食えるようになっており、食ったら感想を言ってくれとシェフに言われてしまったよ。こんなことをしてる場合じゃないと。次に入った部屋は非常に静かで落ち着いた雰囲気のある図書館だった。阿部寛がここでいいのではと案内してくれたが、スキャナーがうるさいので他の人に迷惑をかけてしまう。断って部屋を出た。どうやらうちの会社はイオンに吸収されたみたいだった。だから学校、病院、服屋、メシアが複合されていたのだった。こんな立派な新社屋で大丈夫だろうかと不安になったが、うちの社長はニコニコしていた。自分の機材を探してうろうろしていたら、南海キャンディーズのしずちゃんに出会った。どうも好かれているようで、デートに誘われてしまったよ。ヒューヒュー。 OK していないのに周りの人たちが冷やかすので、たまにはいいかと堀之内であるすごいもの博に行くことになった。自分の機材が見つからないまま、課長がいる部屋に戻った。そこではデザイナーが布団を敷いており、お休み前のようだった。課長には自分だけ離れていたら連絡を密に取れなくなり、作業に支障が出るので、それでもいいかと問い詰められた。 そしたら部屋の隅に隙間があったのでそこに席を構えろと言われた。しかしその隙間は扉の隣で不便そうだった。どうしようかと悩んでいると同僚から、お前はプラモデルを作らないのか?と聞かれた。深夜のほっと一息、野木らきドリーマー。何度目かの高校受験だった。今回の科目は数学と音楽。脚本家の三谷幸喜氏が問題を作った。音楽の問題はとても難しかった。自動消火グリーングリーンのピアノ伴奏の左手パートを書き込むという超難解な問題もあった。僕は寝そべって問題を解いていたら、隣に住んでいる浜田君に背中を踏まれた。おかげで全問回答することができずに時間切れとなったので、このことを先生に報告したら、三谷幸喜氏自ら僕のためだけの問題を作って再試験させてくれることになった。数学の問題はとても難しかった。しかも30分しかない。せっかく音楽が再試験になっても数学が解けないのでは意味がない。しかし浜田君が合格して僕は不合格という状況だけは避けたかった。深夜のささやかなお楽しみ、野木らきドリーマー。 iPad に梅を置いたまま寝てしまい、梅の酸でガラスが割れてしまった。修理に出さないといけないけど、21インチの iPad もあるからさほど困ってはいなかった。医大の合格者が新聞に載っていて自分の名前もあったので意気揚々と投稿したが、教室の前に生徒の名前一覧があり、どれを見ても自分の名前はなかった。一緒に受けた同僚2名は見事合格し、意気消沈して帰る僕を上から目線で嘲笑っていた。学校側の手違いかもしれないけれど、受験勉強した記憶がなかったので、まあ落ちて当然だなと思った。僕を嘲笑う同僚1名に一言おめでとうと言おうとしたが、なかなか取り合ってくれない。そいつは今まで地味でノロノロしたやつだった。やっと捕まえてできて一言言った。お前はこれで生まれ変わることができる、自信を持っていけ。現実に諦めを覚えたら、もう一つの世界で夢を叶えよう。野木らきドリーマー。谷を挟んだ山道でのサバイバルゲーム。自分は籠城チーム、敵は5人ほど。ナイトゲームならなんとかなるのに、デイゲームではこっちの人数が少ないのが不利。籠城には牛の世話係がいた。牛にご飯をやりにくいというので護衛で一緒に行った。戦闘の意思がないことを示すために間がズインを抜いた。途中絶壁を滑り降りるところがあった。勢いつきすぎたらそのまま川にドボーンドボーン。しかし牛の世話係はドボンした。私にもドボンしろという。携帯電話をビニール袋に入れて壁を滑った。ドボーン、ドボンといえば野木らきドリーマー。今日はサバイバルゲームのナイトゲームだった。ライトが切れたので電池交換に車まで戻った。交換して戻ると誰もいなかった。自分以外全員ゲームを終えて山を降りていた。仕方がないので引き返したら100円ショップがあったので寄った。まだ開店前で、さっさと店開けろとマツコデラックスが店員に噛みついていた。店内に入ると ウヨジータ、イルワのウヨジータさんが歯ブラシを買っていた。歯ブラシで歯を磨いたら、ノギラヒドリーマー。夕方5時に石槌山を目指した。登山の経験はなかったが、いとこのお姉さんが登山家でその記憶を持っていた。7時頃に最後の山越えに着いた。ライトの電池を買いたかったが売っておらず諦めて登った。山は人気で子供でもガンガン軽装で登っていった。途中靴が逃げてしまい裸足で登っていた。そのことに気づいた時はだいぶ後で、引き返しても靴はなかった。もたもたしているうちに雨が降ってきた。でもお姉さんの記憶があるから大丈夫、ちゃんと対処できるはずだ。現実の旅に疲れたら、ノギラヒドリーマー。病院に行ったら香川照之がいた。
いつもテレビ見てますよ、半沢直樹面白かったですよ
と言ったら、よくある言い方だねと言われてしまった。ここの病院は有名で、診察室がなくいきなり処置室に連れて行かれる。そういえば以前この病院に行った時は海老蔵を見たな。ノギラヒドリーマー、またのお越しをお待ちしています。